どうぞお座りください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり三日目に褒められた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。感謝します。カンボジアの話をですねする前に、9月の21日から23日までシルバーウィークに、長崎教会ではキャンプを行います。いつも夏にやってたんですけども、今回は夏は示されずに今断食をしたんですけれども、今回は9月のシルバーウィークですね、ゴールデンウィークじゃなくてシルバーウィークの時にキャンプをすることになって、そのちょっと紹介映像を、1分ないので、見ていただきたいと思います。それではいいですかね。はい、お願いします。
スカイプで祈祷会に参加したり、スマートフォンでムービーを作ってみたり、ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになるシルバーウィーク長崎教会キャンプ。
はい、ということです行きましょうとか参加しましょうというのはないので、ちょっと今次のを作ってもらってますけども、ぜひですね、あとこれにないのはオーケストラとクワイアのこともやろうと思っているので、東京アンテオキの方で辻子牧師が作っていらっしゃる楽譜をもらってですね、前もってアンテオキオーケストラは練習しておいてもらって1曲仕上げようということを、ね、今考えていますので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。さてそれでですね、皆さんお祈りを本当にありがとうございました。カンボジアから行って帰ってまいりましたけれども、月曜日に行って、土曜日に、長崎って九州の方は土曜日に帰ってきたんですね。ここに東京の方は金曜日の夜に着いたんですけれども、ちょっと飛行機の関係で私たちは夜中に出発したんで、朝になりましたけれども、感謝します。今回はいくつかあったんですが、月曜日の日について、火曜日の日にまず最初にベンジャミンさんという方にお会いしました。この方はインド人の方なんですけれども、ルツマエダさんがカンボジアに行くときにきっかけになった方 で私たちの教会とすごく関わりがあって、アフリカのルートや、それからヘクトール・ヒメネスという世界で2番目に大きなアルデンチの教会でパウロ牧師が奉仕されたことがあるんですけど、その関わりを開いてくださったりですね、ラインホルト・ボンゲっていうアフリカですごく持ち上げているドイツ人の伝道者がいるんですけど、その方が日本に来るときに、その方が口を聞いてくださったりとか、そういう関わりが深い方なんですけども、その方がカンボジアで働きをしているんですが、そのカンボジアの働きを私たちに継承してほしいと、ちょっと自分はそのカンボジアの働きをやめて、アフリカの方に集中したいと、アフリカで働きをされているん でそのアフリカの方で働きをしたいので、ちょっとこっちの働きを引き継いでほしいということでお話があったんですね。でもう一つ、それは何かと言ったらいろんな理由があるんですけども、一つは体調が悪くなったということ で我々は心配したんですが、会ってみたら全然元気なんですよね。体調悪かったんじゃないんですかってパウロ牧師が聞いたらですね、そうなんですということで、実は脳卒中になって、半身不随で2ヶ月間動けなくて寝ていたそうです。ところが本当に癒されて元気になって、で今まではその後もでも奥さんか息子さんが必ず一緒に来ていろんなところに、宣教ですね、行ってたんだけど、今回脳卒中で倒れて以来初めて一人でカンボジアに来てるって言われたんですね。で元 のベンジャミンさんみたいに明るくて元気ですごく爽やかだったんですね。で秋元氏はもう全然もともとのベンジャミンさんじゃないですかって言って、本当にそうなんだってことで、だから2ヶ月半身不随で寝てたって嘘じゃないかと思いたくなるぐらい元気だったんですよね。でも2ヶ月間半身不随で寝てて脳卒中で倒れてたってことなんで、本当に癒されたんだと思うんですね。ただ働き時代はやっぱりもうアフリカを中心にしたいということでね、私たちの個人の7倍ある土地と建物があるんですけど、以前3年前カンボジアをタイに行った時、そこで奉仕させてもらったんですけども、パウロ牧師されて私もしたんですけども、その場所を、譲るというのはただじゃなくてね、それ買ってほしいということですけどね、それでアフリカの宣教に集中したいということだったんですけど、ちょっと見心がどうか今祈ってます。今住んでるところを売っただけではちょっと買えないので、だから4000万近くする場所なんでね、だからかなり大きい場所なんですけど、ただ働きが見心だったら、そちらに移動したいなと思ってますけども、そういうことがありました。で本当に元気になっていたんで驚いたんですね。それが一つですね。でそれとその後すき焼きパーティーがあったんですけど、私はちょっとですね、前田さんとちょっと銀行行かなきゃいけない用事があって、で30分で済むと思ったら2時間以上かかりまして、焼肉パーティーが始まって終わってしまってたんですね。私前田さんはそれの時いなかったんですけど、ただ、肉は27キロ買ってて随分余ったって。でも皆さんどう思うか知りませんけど、個人の子供たちがお肉を しかも牛肉を好きなだけ食べたのはおそらく個人に来て以来だから生まれて初めてだと思います。牛肉を好きなだけを思いっきり食べたのはですね、だから本当に良かったなと。で余ったのは次の日の海に行くときに煮込んでですね、柴橋さんという方がなんか煮込んで腐らないように煮込んでいろいろやってで持って行って海で食べたってことで良かったなと思いますけども、それで私は終わってから行って、それでちょっと食べてたんですね一人ね、前田さんの二人なんか前田さんの用事があってちょっと遅れてこられたんですけど、で食べたんですけど、そしたらですね一人男の子が、まあ、オンラインしてるから名前を伏せておきますけど、一人男の子が一生懸命私の給仕を頼んでもいないのにやってくれるんですよね。お茶を持ってきたりいろいろ持ってきたりして一生懸命やってくるんですよね。でその子は勉強が苦手な子で、ここ何年間か個人にほとんど前に行ってますけど、いつも暗い顔をしてたんですね。で学校も行けなかったりとか行ってもなんかいろいろあって、それからちょっと問題がいろいろあってですね、で学校も嫌 で本当に問題だったんですよ。で前田さんも私もこの子になんか本当にいいものはない、どうしたらいいんだろうと思ったんですけども、そしたらですね聞いたら、そのこれ銀行で聞いた話なんですけど、その子が実は、もう学校を辞めさせて、いわゆるこっちで専門学校、料理の専門学校みたいな学校ですね、まあシェフになる学校ですけど、そういうことを勉強する学校に行かしたんですって。そしたらこれがハマったんですね。毎日喜んでいくようになって、この前はケーキを、まあ、学校で作る授業があってケーキを作って前田さんに持ってきたら、それが本当に美味しかったそうで、前田さんはえらく美味しいって言って褒めてあげたらお喜びしたってことなんですけど、その子が一生懸命調理をしてくれてですね、調理というか、まあね、こうやってくれて、そして前かけつけてですね、それから女子のシェフの帽子があるじゃないですか、でそれを見せてですね、私にニコッと笑ったんですよね。で、あの子の笑顔を見るのは何年ぶりかなって感じなんですよ。だから本当に自分のステージが見つかったんだなと思ってすごく嬉しく思いました。で個人の子供たちは、まあ、あんまりマイナスの話はできるだけしないようにしてますけれども、みんながみんな今どうかというとそうじゃなくて、問題があったり今やっぱり戦っている子も何人かいるんですね。でこの子は今回本当に良くなりましたけど、まだ他にちょっとね、まだちょっと暗かったりステージが見つからない子もいるので、続けて祈ってほしいと思います。で嬉しかったのは、一番最初に個人に来た子は97年に来た子なんですけど、ビスナって言いますね、島本さんが大好きな、翔子翔子って言って島本さんが大好きな子なんですね。島本さんは1で聞いてるのかな、2だったら聞いてますかってね、で1で聞いてるのかもしれませんけども、その子はですね、本当に来た時2ヶ月で来た子なんですけどね、海中だらけだったんですけど、今はねものすごいごっつい体になってですね、もう本当にすごいんですよね。食べるのも人の4倍ぐらい食べるんですけど、その子もちょっと上の子たちと一緒に、上の子が反抗期に入った時にちょっといろいろ問題があったんですけど、学校にいい先生が来たんですね。でその先生がすごくいい指導者で、いろんな大会に出して訓練してくれて、で今砲丸投げやってるんです。砲丸投げでプノンペンの代表になって、全国大会、高校生かな、全国大会の高校2年ですけど、日本で言えば全国大会の、カンボジアの全国大会の砲丸投げの大会に出て全国3位になったんですね。ね、すごい親バカと思って来て嬉しかったですね。でだから一旦2020年のオリンピックの時にはカンボジア代表で来いって、冗談では必ずしもないですよね。でちょうど5年後だから23歳、なんかちょうどいいぐらいじゃないかな、陸上競技だったらですね。だから真面目にな可能性があるなと思ってね、なんかねえらく感動いたしました。で彼も勉強は苦手なんですけどよかったなと思っています。であと4人の男の子が大学に行くことになったんですけども、これは、今日教会だから言いませんけど、あるね有名なロックグループがの特にメインボーカルの子が実際に献金をガバッとしてくれまして、ね、そのお金で新しいベッドを借りて、で4人の男の子たち その大学1年の1年間分の授業料400ドルなんです。1人、日本から考えたら、ね、あれですけど、まあ、400ドル今だったら5万1000か2000ぐらいだと思います。ちょっと円高になって、ますの でだから4人分全部、ね、そのもらった金額で余った分であったんですけども、行けるようになったんですね。で1人は、ですね、ミッショナリーになりたいって言ってですね。ね、で英語をやってミッションになりたい、聖書の勉強をしたい、それがダメだったらアグリカルチャー農業をしたいって言ってましたね。でその後は英語と日本語も勉強してね、一緒に連れて行ってくれって言ってね、言ってくれたんですね。あっちこっち行きましょうってね。でそれと同時に自分自身もミッションになっていきたいってこと言ってましたね。でもう一人が昔は伝道者になりたいって言ったんですけど、今は法律家で英語がすごく得意なんで、国際弁護士になりたいってことですね。でもう一人はもともとお医者さんになりたかったんですけど、ちょっといろんな事情があって、 今カンボジアのプノンペンはすごいねリッチな方はですね、リッチと貧富が激しいんですけど、その塾とか家庭教師をつけたりするんですね、今ものすごくそういう状況になってきて、プノンペンだけはね。でそれでもう個人の方はそこではできないので、それでもすごい勉強一生懸命やるので成績はいいんですけど、先生がねいつも言われるんで、この子はちゃんと勉強させたらもっとできるのにってこと言われるんですけど、まあ、それで、技師ですね、いわゆる設計技師というかですね、そういうのになりたいってこと言ってますね。だからもう一人の子は車が大好きで車の整備をする人になりたいってね。でみんなそれぞれビジョンを持って大学に行こうとしてるんですけど、なんでこんな人かというと、彼らは夢とかね、そんなことは持つことのできなかったことも大事なんですよね。明日生きていけるかどうかわからない、次の食事に預けるかどうかわからない子どもたちだったんですけど、みんなそういう夢を持って、本当にその夢に向かってこうなんかこうビジョンを持って生きていけるようになって本当に良かったなということは思います、ね、本当に皆さんのサポートと献金を本当お祈りをありがとうございます。続けてね、継続してサポートしてあげてほしいというふうに思います。それとさっきあったように夜の正会、火曜日と木曜日になったんですけど、4組ですね、男の子4人と、まあ、うちの娘が言うにはあれはギフトだと言ってましたけども、ギフトの真似っていうのはねグループと、それから女の子と男の子の小さい子たちのグループと、さっきは25人で歌ったのと、その後1人で女の子でね歌った子がいて、結構みんな白馬に行ってねやりたいですね。で海に行った時ですね、私は今年今回行かなかったんですけど、海行った時に片道5時間かかるんです、バスだから。で私が何年か前行った時の海に行った時のバスはボロ違ったんですよね。今回はすごく立派なバスで、で海にいたのが3時間ぐらいなんですけど、電車もそうだったんですけど、帰るときはもう疲れ果ててみんな寝るんですよね。だから前田さんももう帰りはみんな寝ますからって言ったんですけど、今度はですね寝ないで、いいバスだったからマイクがついてて、こう音が入ってね、そしたらねマイクを見せた途端に歌い出してですね、帰りの場所の中は賛美大会になってですね、歌ったら残ったお菓子をもらえるということですね。で秋元ヨハネ君はそういうのあんま好きじゃないんですね、みんながこうマイク持って歌うのはね。だからベスナからですね、お前も歌わなきゃいけないと言われてですね、ベスナに言われたら断れないから歌ってきたとか言ってましたけど、そうやってみんなで賛否大会になってもうワイワイしながら帰ってきたってことだったんですね。でまあ最後に余談で一つ、その海に行った日、水曜日の日なんですけど、その日は実はシーバー牧師の誕生日だった。で本人も家族も忘れていたそうですけど、帰りの場所の中で思い出して、あ、誕生日だってこと でみんながそこでわーっと祝いしてくれたんですって。でよかったと思って帰ってきて、次の日ですね、正解があるから個人に行ってやろうと思ったら、その正解の始まるちょっと前にですね、いきなりですね手作りのケーキをみんなが持ってきてですね、で椎葉さんとか持ってきてみんなでハッピーバースデーをしてですね、お祝いしたんですよね。で椎葉47歳だそうですけども、47年間で一番嬉しかった誕生日だったってね、家族も忘れた誕生日をこの子たちは覚えていてくれたとか言いながら、神の家族とか言いながらですね、喜んでおりまして、本当に良かったなというふうに思います。で個人的には私は今回はちょっと随分ゆっくりと交わる時間があってですね、それがものすごく私にとっては祝福でした。ちょっと席の方でまたお話をします。なので子供たちのこともすごい良かったんですけども、個人的には、銀行行った時に前田さんとゆっくり話すことができたことと、すごく主とゆっくり交わる時間が随分取れたので、それが私にとってはすごく良かったと思います。本当に皆さんお祈りありがとうございました。また1年に最低1回、2回ぐらい、安定教の直轄になったんで2回ぐらいはチームが出ると思いますので、機会があったらぜひカンボジアにも行ってください。それと個人的にはですね、アフリカに行くことが示されたんで、ダンビアに個人がありますから、ダンビアを中心としてまたアフリカにですね行ければなと思ってますので、ぜひ皆さんお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、それでは聖書の方にね入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間を押してきたので、ちょっと短い時間でしか説教できませんが、ロマ書の10章の17節、皆さんよくご存知だと思います、もう一度読みしますね。ロマ書の10章の17節、信仰は、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですということなんですね。で、信仰というとですね、日本の場合は信仰というと普通ですね、一般の人ですよ、一般の人はイワシの頭も信心から合ってますか、合ってますよね。そういうふうによく言われて、何でもなんか信じればいいんだみたいなところがあるんですけど、実はクリスチャン、私たちの信仰の何が土台か、何を信じるのかということなんですよね。その時に私が信じるものは神様の言葉なんですね。もちろんイエス様を信じるんですけど、具体的には神の言葉、 神の言葉が土台なんです。だから何でもかんでも信じるってことじゃなくて、神様の言葉を信じるんですね。だからここにも信仰は聞くことから始まる。何を聞くのかというと、キリストについての御言葉。だからこれは神の言葉ですね。聖書の言葉であったり、吟味された予言の言葉であったり、聖書を解き明かすメッセージであったり、神の言葉を聞くことが信仰の始まり。つまり言葉を聞くことによって信仰が始まるんですよって言ってるんですね。だから我々の信仰では神の言葉なんです。でこの神の言葉の時に2つあって、いつも言うように、1つは例えばここに書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことにして感謝しなさい、これがキリストですね、あなた方のどんどらいことです。死の時間の方だったらもう何回も聞いた言葉ですけども、この言葉は特別語られなくても、世界中どこの国であっても、誰であっても、いつでもこの言葉は、適用できますよ ね。いろんな問題やいろんなことからにね、つまりいつでもどこでも適用できる言葉があるわけですね。約束と、まあ、教えと言ってもですね、約束や教え、求めなさい、そうすれば与えられますというのもね。それが一つ。もう一つはね、特別にあなたに、私に語っていく言葉がある。例えばお父さんのために、さっき山本牧師が言葉を求めて20個求めて、それを書いて毎日感謝したっていうのは、このお父さんの救いのために祈った時に与えられた言葉ですね。それは他の人のお父さんじゃなくて、山本牧師がお父さんのために神様が山本牧師に語った言葉、分かりますよね。そういう言葉があるんですね。でそれが信仰の土台ですね。だからいつでも誰にでも適用できる言葉と、特別に自分に語ってくださる言葉がある。吟味が必要ですけどね。その言葉が私たちの信仰の土台なんですね。だからまず言葉を聞かないといけないんです。だからね、信仰がなくなるって時に、サタンがやる上等手段はね、その言葉を聞けなくするんです。例えば別に聖書を読みたくないわけじゃないけど、気がついたら聖書を全然読んでないなとかね、別にそういうわけじゃないけど、気がついたらなんか教会から足が遠のいてるなとか ね。なんかそれから例えばもう一つはですね、例えば死の時間では感謝の説教を繰り返しするじゃないですか。で感謝を聞いたら、あ、もう知ってる知ってる、もう知ってる知ってるって言ってね、もう知ってる、また同じことかって言っても、こう右から左に聞き流す、あるいはもう聞こうともしなくなるとかね、あ、もう同じ話かと言ってもうスマホをやり始めるとかね。つまり何かというと、聞こうとしない、神の言葉に聞こうとしなくなるんですね。それ聞いてないと信仰は生まれてこない、信仰が始まらないんです。で例えば大事なところなんですけどね、例えばね、同じ話を聞くとき、あ、もう知ってるよっていうのは確かに知識としては知ってるんですよね。知識として知ってることと身についてることは全然違うんです。死の時間の方だったら、全てのことを感謝しなさいっていうのはもう耳にタコができてイカになるって分かりますかね。タコは8本、イカは10本ということですけども、ね、何かというと、つまりもう十分知ってるんですよ、知識としては。知識として知ってるけども、じゃあそれをしてますかっていうとね、身についてないことは山ほどあるわけですよね。で私たちがもう知ってるよって言って聞かなくなると、その瞬間私たちの信仰はね、失われていくんですね。で実は大事なことなんですよね。知っててもそれを身につけるまで聞くっていうかね、聞かないといけないんですよね。まず聞くことが大事なんですね。でこれが一つ。ちょっと駆け足でね、次いきます。それから令和に行きますけど、でまず聞くことなんですが、次はね、聞いて、神の言葉を聞いて信じますよね。でただここで信じるときに、秋元牧師が雲虹の9月号から信仰について書いてあるんで、ちょうどこのこと書いてあるんですけど、どうでしょうね、真面目な人は結構信じるというとね、 100% 信じないといけないっていうふうに思ってる人結構多いんです。まあ皆さんはもう教えられてるから大丈夫と思いますけど、疑いがあってはいけない。で疑いが多いときは信仰が弱い、疑いが小さいときは信仰が強い、ね、疑いが 90% あるときは、あ、信仰が弱いと、疑いが 3% しかないときは今日は信仰が強いと、そういうふうに感じると思うんですね。確かに信仰、疑いがあるかないかっていうのは大きいと思いますが、それは中心ではないんです。稀に特別な恵みがあって疑いなく信じるときってあるんです。これ本当にあるんです。これはね、特別な恵みがあるとき、治るとかね、あ、答えられるとかね、不思議に信じるとき、そういうとき高ぶらないように、特別な聖霊の助けです。で信じれない人はね、裁かないように、裁いたら必ず自分も裁かれますから気をつけてください。多くの場合は言葉が与えられるんです。で信じてるんです。でも信じていながらここら辺の疑いもあって、例えば求めなさい、そうすれば与えられますっとね、きっと求めれば与えられると思いながら、でも本当かなと思ってたり、感謝しながら全てが益になってきっと祝福になると思いながら、でも本当かなと思っていたり、実はしてるんです、ほとんどの場合で。その疑いがあったり 本当かなと思う心があること自体は実は信仰がないとは言わないんですね。大事なことはね、疑いがあっても疑問があってもその与えられた言葉に応答するか、例えば求めなさいそうすれば与えられます言葉だったらその言葉に応答して求めるか、あるいは全てのことを感謝しなさいという言葉だったらこんなことしてどうなるんだろうと思ったとしても本当に感謝するか、その言葉に実際に応答するかどうかなんですね。応答しているときたとえ疑いがあっても本当かなと思っていても実はそのとき私たちは信じているものとして進んでいるんですね。でここがすごく大事なんですね、まあ、よく言われる信仰の対応とか、ね、信仰の踏み出しと言われますけどそこなんですね。例えばね今日この礼拝が終わった後にですね、ね何人かの人にですね、私はわけですね、焼肉を食べに行きましょうと、ね、で、ね、まあ個人の子供だけすき焼きパーティーをしてね、私たちも焼肉を食べに行きましょうとね、で逆に今回はね、いつも奉仕してくれてありがたいからね、断腹プラスアルファの連中は、私がおごりますとこう言いますね。で夜の9時に全ての礼拝が終わったらちょっと遅くなるけど9時から行って11時ぐらいまで2時間食べ放題に行きましょうって言うんですね。だから王さんはですね、素直だから信じるわけです ねきっと食べれるぞと思うわけですよ ね。で、愛さんはですね愛さんはですね、疑い深いわけですね。本当かなって、ね、あんなこと言ってるけど実際行ってみたらですね、やっぱりコンビニで済ませって言われるんじゃないか、しかも支払いはじゃあやっといてって言われて払わされるんじゃないか、ね、そう思うわけですね。それで9時になるわけですね。で王さんは信じてる、きっと食べれるぞと思うけど信じてるんだけど、家にいるお母さんのことが心配でですね、パッと帰るわけですね。で帰りながらですね、ああ食べれたのにな、食べれたのになと思いながらもう信じきってるんですが帰るわけですね。で愛さんはですね、もう疑いだらけなんですね。木原さんが怒ってくれるわけないよなってね、ね、顔は普通にしながら心疑いだらけでですね、で思うわけですね。本当かな本当かなと思いながら来るわけですね。やっぱり食い地が張ってるので、ね、そして来てですね、で私は連れて行って食べてですね、食べながらですね、心の中でね、最後の支払いはさっと帰られて私に刺されるんじゃないかとドキドキしたわけですね。ところが私がさっと払うわけですね。何言ったか分かりますか。来たら食べれるんですよね、疑いがあっても。どんなに信じてもそこに来なければありつけないんですよね。これはすごく信仰では大事なんです。それに応答するかどうかなんです。求めなさいそうすれば与えられます、そうだ求めれば与えられるんだと信じていても求めない人は与えられないですね。本当かな、本当に求めて与えられるのかなと思っていても求める人は受けるんですよね。そう書いてあるから聖書に、感謝して神を愛する人には全てが益になるって書いてあるから、本当に全てのことを徹底して感謝していくと必ず益になるって、どんなに信じていても感謝しなければ益にはなってこないんですね。でも感謝し始めると忍耐がいりますよ、間違いないですね、忍耐がいりますけど感謝し始めると本当かなと思っていてもやる人は益になるのを見るんですよね。ここがすごく大事なところですよね。で、今年じゃなくて去年のパトモスに私は行きました。私にとってすごく大きな人生を変えた場面です。その前のイスラエルとパトモス、この2つは私の人生にとってすごく大きかったんですけども、そのパトモス行った時ですね、秋元牧師がローマと共にパトモスに行きますということを言われたんですね。今回はその瞬間ね、このパトモスは行きたいじゃなくて行かないとまずいぞと思ったんです。すごくね、ローマがあったので、でそうだじゃあ信仰の行為と思って断食を始めたんですね。給食断食しなきゃいけないから。で私最近断食苦手なんですね。断食するぞとか思ってもですね、なんか食事が前に出てくると気がついたらちゃんと食べてたりするんですね。でなかなか断食ができないんですけど、その時給食あっという間にできたんです。明らかに不思議でした。で私思ったんですね、これ本当に行かないといけないんだなって思ったんで、真剣に乗り始めて求めなさいってね、必要な費用をね。そしたらですね、献金が来たんです。結構でもね、パトモス指定ではなかったんですね。そうするといろんな必要がもう山ほどありますから、当然きちんとね、必要を支払わないといけませんから、指定でない時は2日でなくなりまして、でまた祈ったんですよ。でまた来たんですよね。でまたそれもね、いろんな必要がありますから払ったら2日でなくなったんですね。でそこで、ね、私思ったんですよね、あもうこれはパトモスまでは届かないなって。求めればそれ与えられるけどパトモス行くまでは届かないなと思ってですね、私の中でですね、 諦めが来たんですね。それで祈らなくなっちゃったんです。それからね、教会の皆さん祈るわけですね。痛い僕しかパトモスできますよとかね。最初はですね、みんな祈ってくれて嬉しいなと思ったんですけど、不信仰って怖いですね。そのうちみんなが告白するんです。痛い僕しかパトモスできますとかね。最初嬉しく聞いたのに、そのうち腹が立ってくるんですね。不信仰ってのは恐ろしいです ね。そうだったんですよね。ところがね、行く直前の、第7礼拝でね、オンラインでやってましたら、パウロ牧師が諦めたらダメですってね、本当に神様に期待して求めないといけないって話をされたんですよね。でも何度も聞いた話なんですけど、その時その言葉がスーッと入ってきてですね、あれ今回本当は行くべきだったんじゃないか、まずいぞと思ってね、そこでね、最後にもう一遍求めたんです。悔い改めて、すいませんでした諦めてましたってね、ちょっと遅すぎますけど、神に遅すぎることはない、時間を作ったのは神だから、遅すぎることはありませんから、本来行くべきだったのに行けないということないように、神様どうか許して行かせてくださいって、もう一遍真剣に悔い改めて求めたんですよね。真剣になったんです本当に。そしたらですね、その礼拝が終わった後、もう行くのは、すぐ2日後かなんかだったから、その礼拝が終わった後に献金が来たんです。今度はパトモス指定で、そのおかげで生きちゃったんですよね。で、私はなんかものすごい忘れられないんですよね。求めるまでは開かなかったんですね。わかります。で、あの時もし私祈ってなかったら献金が来てないと本当に思っています。で、言葉を聞くだけじゃなくて、聞いた言葉に応答するかどうか、これがすごく大きいんですね。で、同じ求めなさいで、もう一つね、先週使わされた場所の話をしましたけど、午後の礼拝でね、松本俊哉牧師がですね、証しをされたんです。先週の礼拝の前に聞いてたらね、先週証ししたんですけど、で、彼はですね、ミスターガストですよね。で、そこでバイトしてるんですけども、店長が変わったんですね、つい最近。で彼は祈ってたんですね、甥っ子の南牧師があんないっぱい証しがあるとね、で、私にも証しが欲しい、特に職場で欲しいということで祈っていて、その新しい店長にイエス様のことを伝える機会、伝道する機会が与えられるようにって求めたんです、神様に。なかなか職場では伝道できませんからね。職場は仕事の場だから、これ日本の人はよくわかると思いますね。下手に伝道したら、ね、いろいろ言われたり、場合によってはクビになることさえありますから、ね、それで祈ったんです、真剣に神様に。そしたらですね、先週の日曜日、先々週の日曜日、車がタクシーが、ね、彼がバイクに教会の前で乗ろうとしたら、タクシーが突っ込んできたんですよね、居眠り運転 で野見山さんのバイクにバンとぶつかって、そのおかげで彼の足のここでピタッと止まったんです。あれ、野見山さんのバイクにぶつかってなかったら突入ですよね。今頃は俊哉牧師の左足は切断されていたかもしれませんね。いや、大真面目に本当にね。それでだってその車の左ハンバーもう完璧にひしゃげてあって、すごかったですよ ね。なんかそこだけ見たら大惨事って感じですよね、すごくね。で、それでなったで、そしたらですね、それで警察来てもらってちゃんとやったんですけど、病院に行って、ね、きちっとやったんですけども、彼自身はそんな守られたんですね。そしたらね、バイト先 のご婦人たちが、今おばあちゃんまで言いかけたんですね、ご婦人たちが言ったそうです、俊哉牧師に、あなたタクシー券踏んどくったってそういう時は、ね、いっぱいタクシー券もらっていいのよとか言ったらね、そんなことしてませんよって ね言ってこう言ったそうですね。で、ね、いろいろやったとか言って、いや、そんなことしてませんよ、相手は会社だからいいのよとか、そんなことしてませんよって言ったんで、本当にしてないから ね。そしたらですね、新しい店長言ったんですって、松本君は顔は怖いけど優しいんだねって言ってたんですそしたらですね、そのご婦人おばちゃまがですね、つかさず言ったんです、店長、ね、彼はこう見えても一応はって言ったんですって、一応は牧師なんですよ、本業は牧師なんですってね。そうですよね、牧師でなければ今頃ガストのエリアマネージャーかなんかなってでしょうからね。ね、おいでこの人言ったの。そしたら店長が、へえ、牧師かとか言ってですね、普通はそれで話が終わるんですけど、僕を清めてもらえないかなって言ったんですって。で、普通は茶化して言う場合が多いわけですね。で、最初彼は茶化しかと思ったら真面目だったみたいで、次の日もう一遍彼の方から近づいてきて、いろいろ話をしてきて、牧師だったらってことでいろいろ話をして、まあ細かいことはプライベートに変わりますから言えませんが、話してきたんで、向こうから求めてきたんで、でおそらくそのうちね、まあ、日曜日は一番忙しいから来れないかもしれませんが、日曜日じゃない時にコンサートか、あるいは月曜日やかなんかに 大真面目に教会におそらく遠くないうちに来るだろうと思うんですよね。で面白い祈ってたんですよ、ね、あの甥っ子の南君ばかりじゃなくて僕にも神様ってこう、ね、求めてたんですよ。今までも祈ってなかったわけではないですけど、心を入れて祈ってなかったと思うんですよね。言葉に対して真剣に心を入れて応答すると神が働き始めるんです。言葉をまず聞かないといけません。聞くだけじゃなくて、その聞いた言葉に応答しないといけない。さっき山本牧師が20個与えられた言葉を毎日毎日その言葉を感謝して告白してたってでしょ。その言葉に応答すると神の技が起こるんですよね。で、聞かないと信仰は始まりませんが、聞くだけじゃなくて聞いた言葉に応答していくときに、それに、まあ、あの応答というのはつまりそれに答えていく、それに従っていくときに神の技が起こっていくということをね、ぜひ皆さん、ね、覚えてほしいんですね。で、あのそういう証はですね、まあ、あちこちであります。で、最後にもう一つだけ証をしておりますね。白馬に行ったときですね、あの平明則君、ね、彼があの白馬に行って、で賛美大会見てどのチームも良かったと思って感動したそうですね。で、まあ、自分も賛美をこれからもっと真剣にやろうと思ったり、まあ、いろんなことを、ね、なんか白馬で決心して、最後の聖火の時に予言があったそうですね。この白馬キャンプで決心した人がいるんだけど、その決心を奪われないように気をつけなさいということで、帰る時に、逆アタックを受ける人がいるから気をつけてきなさいって言った瞬間、ね、彼は、ね、自分のことだと思ったんですって。それで逆アタックがないと祈ったんで、彼は新幹線で帰ったんですね。お母さんがちょっと膝が悪いからね、バス乗れないから。で、新幹線で帰った時に思ったんですって、これ財布忘れたらいけないな、逆アタックで財布忘れることかもしれないから忘れないようにと思ったんですって。なんかそう思ったんですって。で、そう思って新幹線降りた瞬間財布忘れてたんですって面白いですよね。あ、忘れたと思って慌てたら、もう新幹線ドアが閉まっていく、ところでもうちょっとダメですということで行っちゃったんですって。すぐ駅員さんに行って連絡してもらったらなかったんですよね。それでね、もうがっかりしたわけですよね。やらーと思ったんでね。ところがですね、まあ、小倉で降りたんでしょうね、家の地方だからね、博多まで行かないでね。それ で博多に着いた時にはなかったんですね。 でもそれ金曜日でしょ、その日の時間やってきたから。それでね、そこからですね、徹底して感謝したわけですよ。もうお母さんも家族もみんなで、ね、で言ってました、財布の中には現金は5,000円で、ポイントカードとクレジットが入ってたのかなんかかな。そうですね、保険証入ってなかったそうですけども、免許証も入ってなかったそうですけども、なんかそれがあった。それで、まあ、徹底して感謝したんですって。で、土曜日の日にあの警察に届け出ようと思って行こうと思って、でもその前に待てよってね、感謝して徹底したので、もういっぺん博多駅に電話してみようと思って博多駅に電話したんですって。そしたらですね、あの財布ね、届け出られてたんです。これ借払いで今 お送りしたところでしたっていうことだったんですよね。来喜んじゃってですね、彼はですね、本当に良かったって言うんですよね。小さなことだけど本人にとってはすごく大きかったみたいですね。で、面白いのはこれ何をしたか、徹底して感謝して、見つからなかったことも感謝して、それでなんか踊ったそうです ね、で本当に感謝したんですよね。で、皆さんね、彼がもしその時ね、はぁって言い続けたらね、見つかったかどうかわからないと思います。見言葉を聞く、聞いた見言葉を行うかどうかはあなたと私の選択なんですね。その見言葉に応答するときに神様が与えてください。聞かないとまだいけない。だからまず聞くんですけど、聞いただけじゃなくて聞いた言葉に私たちが応答していくときに神様が与えてくださるんですね。それをぜひね、覚えててほしいというふうに思います。で、何回も聞いてることだと思うんですけど、聞くだけじゃなくてそれを応答してほしいんですね。応答するときに神様を体験します。それは単に奇跡を見るとかじゃなくて、本当に神様の愛とか恵みというのが自分の中でね、分かっていきますね。で、それがね、とっても大切なんで、ぜひね、そのことを覚えてほしいと思います。今日はここまでにしておきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるとよく知っていることなんですけれども、どうぞ私たちが知識として知っているだけではなくて、それが本当に身につくほどまでに神様の言葉が私の心に受肉してきますように、またどんなに疑いがあったとしても、本当かなと思うことがあったとしても、その言葉に踏み出していく、応答していくことができるように主を助け導いてくださいますようにお願いいたします。 お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、お一人お一人の心からの叫びや願い、そういう豊かに応えてくださり、心と体を完全に癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。そのほど脳梗塞の後遺症を完全に取り除き、話せるように、歩けるように、食べれるようにしてください。特に、股関節、それから膝に触れてくださって完全に癒してください。また私様、腫瘍ポリープがある方を取り除いてください。がんを完全に取り除いてください。イエス・キリストでがんよ、消えてなくなれ。その人の中にあるがんよ、体中からイエス・キリストって命ずる、消えてなくなれ。目が何かすごく痛い方ですね、この目に触れて完全に癒してください。お願いいたします。仕事に関して、なんか新しいことから新しい仕事っていうか、新しいこと、同じ職場であっても新しいことっていうんでしょうかね、なんかそれが導かれている方がいますけども、本当に心かなと思ってるんですけど、恐れずに踏み出しなさい。私はその新しい導きの中であなたに力を与えていこう。自分の中ではなんかこ うまくいかないっていう思いが来るんですけど、でもなんかでも促しも感じるんですけど、ただうまくいかないというのも自信がないというんでしょうか、不安があるというんでしょうか、あるんですけど、だけど導きは感じています。これに関して恐れずに踏み出していきなさい。踏み出すときに力がいきます。踏み出すときに主の助けを見るので、恐れずに踏み出していきなさいと主は言われます。心の深いところで、なんかこう誰かの責任にしている人がいますけども、あなたが誰かの責任にしている限り、あなた自身が解放されません。確かにその人はあなたに害を加えましたが、それを感謝した上で、あなた自身が神様の前に出ていきなさい。あなた自身の悔い改めと感謝を徹底していくときに、なんか全く新しいことがあなたに始まります。この誰かのせいにしていることを、そのこと自体も徹底的に感謝しなさい。そこから大きく変化が来るとしてあります。質問ありがとうございます。すごく諦めている方がいらっしゃいます。別に人にはそうは見えないんですね、普通にしてるんですけど、深いところで諦めている方がいらっしゃいます。愛する子は諦めてはいけません。人に諦めても、自分に諦めても、私に対して諦めてはいけません。私は決して投げ捨てない神、私は決して投げ出さない神です。諦めてはいけません。私に求め、私に感謝し、私に求めなさい。私は必ず答えていこう、必ず解決と勝利を与えていこう。諦めてはいけません。私に対して諦めてはいけません。私に求めなさい、私に祈りなさい、私に感謝しなさい。私は必ず解決と勝利を与えていくと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。 どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。